日常の中で常に学びの種を探求して、情報過多な現代でも表面的な情報だけで終わらせない、
はい。
その奥にある本質的な理解とかアハ体験を求めているあなた、ようこそ。
今回もあなたと共にこの思考の旅に出られること、とても嬉しく思います。
今回もですね、効率的でありながら決して浅くはない深い洞察をお届けする深掘りの時間がやってまいりました。
ええ。今日は手元に私たちの固定観念をかなり大きく揺さぶるような非常に興味深い資料がありますね。
そうなんですよ。今回私たちが徹底検証していく資料なんですが、一見すると、なぜこれを?ってあなたも驚かれるかもしれません。
バドミントン教室のレポートですからね。
はい。愛知県にあるフェニックス愛知というバドミントン教室が発行した2026年3月1日付のオンライン教室レポートなんです。
普通、バドミントン教室のレポートと聞くと、スマッシュの正しい打ち方とか、フットワークの解説なんかが書かれているんだろうなって想像しますよね。
そうなんです。私も最初は単なるスポーツの技術解説だと思って読み始めました。でも全然違うんです。
違うんですよね。
はい。このレポートに詰まっていたのはバドミントンの技術解説かと思いきや、実は人間の本能と理性、真の愛の定義、
ええ。
そして状態と人格の切り離しといった私たちの日常とか人間としての成長に直結するような驚くべき哲学でした。
まさにスポーツという枠組みを借りた人間的成長のメカニズムと言えますね。
なので今日はこのレポートから、あなたが明日、いやもう今日のこの直後から使える本質的な学びを抽出していきます。よし、ちょっとこれを紐解いてみましょう。
素晴らしいアプローチです。では、レポートの冒頭で提示されているある印象的な現象から見ていきましょうか。
はい。いきなり目に飛び込んでくるキーワードがあるんです。踏み絵と苦言です。
踏み絵と苦言ですね。
コーチから厳しい言葉、つまり苦言を呈された時、それを糧にして残る人と離れてしまう人がいるという不思議な構図について触れられています。
ええ。
コーチ自身は上達してもらうという信念は全く変わらないのに、苦言を言われずに気分よくやれるメンバーもいれば、壁にぶつかって去っていくメンバーもいると。
習い事において、あえて厳しい言葉を投げかけるというのは、指導者にとってもかなりリスクがありますからね。生徒が辞めてしまうかもしれませんし。
確かに。
しかし、ここで極めて重要なのは、このコーチが人格と状態を完全に切り離して考えているという点なんです。
あ、ちょっと待ってくださいね。頭ではその人格と状態の切り離しって理解できる気もするんですが、
はい。
実際の現場でそれを行うって難しくないですか?もし私が職場で上司からきつい言葉を投げかけられたら、どうしても自分という人間が否定されたって感じて。
落ち込んだり反発したりしてしまいますよね。
そうなんです。
おっしゃる通り、そこが人間の難しいところです。だからこそ、コーチはレポートの中で、メンバーの人、つまり人格そのものを嫌いになることは決してないとわざわざ明言しているんです。
お、なるほど。人を嫌いになっているわけではないと。
ええ。では何に対して苦言を呈しているのか。それは善を取ろうとしない状態であったり、チャランポランにミスをするとか、ミスをしても平気でいる状態に対してなんです。
状態に対してですね。
はい。そのエラーを起こしている状態に対してのみ、はっきりとノーを突きつけるわけです。
だからコーチ自身が自分のことをサイコパスと自称している部分があったんですね。
ええ、面白い表現でしたね。
感情に流されたり、相手を個人的に嫌ったりするから起こるのではない。冷徹なまでにエラーという事象、つまり状態だけを修正しようとするからだと。
つまり、相手を一番早く成長させるためのあえての冷徹さなんです。これは相手を思いやる情がないということではなく、人間と状態は全く違うものだという大前提に立っている証拠です。
ねえ。
単に反射的に打ってしまったとか、前を意識できなかったという状態にあると見ているからこそ、感情的にならずに的確なメスを入れることができるんです。
これを聞いているあなたにもちょっと問いかけてみたいですね。仕事や日常の人間関係で誰からからミスを指摘された時、自分の人格そのものを否定されたと勘違いして深く落ち込んでしまった経験ありませんか?
誰にでも一度はある経験だと思います。
この人格と状態を切り離すという視点を持てば、指摘する側にとってもされる側にとっても人間関係が劇的に楽になりそうですね。
そうですね。
厳しい言葉はあなた自身を否定しているのではなくて、改善すべき状態への処方箋なんだと受け取る。 これができるかどうかが成長のための踏み絵を踏み越えられるかどうかの分かれ道なんですね。
そしてその踏み絵を越えた先に何があるのか、それが次の深掘りのテーマにつながっていきます。
さてここからが本当に面白いところなんですが、
はい、その前に一つ、私たちからリスナーのあなたへ極めて重要なお知らせと面積事項をお伝えしなければなりませんね。
そうですね、絶対に外せない部分です。これから紹介する内容は過去に大きな社会問題となった戸塚ヨットスクールの教育論やいじめ・体罰に関するコーチ個人の見解と分析です。
ええ、
私たちホストはこの資料に書かれている内容の是非について賛成・反対を含めいかなる立場も絶対に一切取りません。
はい、
番組としてこの思想や指導法を支持したり推奨したりするものでは決してありません。あくまで今回提供された資料に書かれている本能と理性のメカニズムという視点での一つの思考実験として客観的にご紹介するだけですので、その点をご理解の上でお聞きください。
その前提をしっかり踏まえた上で資料の分析を進めましょう。ここで非常に興味深いのは、コーチが戸塚ヨットスクールの理論の根底にある脳幹論という考え方にはある種のメカニズムとして筋が通っていると分析している点です。
脳幹ですね。
はい、脳幹というのは人間の脳の中でも最も原始的な部分です。つまり呼吸や心拍、そして生存本能を司る部分ですね。
理性は行動を制御することはできるが、大元である本能を制御するものではないとコーチは語っていますよね。理屈でいくら分かっていても本能のエネルギーには勝てないと。
まさにそこがポイントです。コーチの解説によれば、人間というのは不快や恐怖、あるいは極端に言えば死といったものを意識したときに初めて脳幹が刺激されて生き延びようとする強力な本能的な行動を起こす生き物であると。
なるほど。
現代の過保護な協力環境は心地よさを重視するあまり、結果的にこの不快を乗り越えようとする本能的なエネルギーを引き出す機会を奪っているのではないかという鋭い問題提起がなされています。
レポートには、お前何やってんだよ、ふざけんな、これが正しいいじめだという非常に強い言葉も記録されています。最初はギョッとしましたが、今の脳幹の話を聞くと見方が少し変わりますね。
ええ、資料の文脈に従って客観的に解説しますと、この過激な言葉の裏にあるコーチの真の目的は、生徒を心地よい状況から引きずり出して不快な状況から自分の力で脱却させようとする本能のエネルギーに火をつけることにあります。
大脳皮質で理屈をこねるのではなくて、生存本能レベルで何とかしなきゃと思わせるわけですね。
その通りです。不快な領域に身を置くことでのみ得られる本質的な強さ、適度なプレッシャーが成長の強力なトリガーになるという人間観察の考察ですね。
つまりこれってどういう意味なんでしょうか。なぜバドミントンのコーチがそこまで人間の根源的な本能とかプレッシャーの重要性に踏み込んであんなに厳しいコーチングを行っているのか。
ええ、
単に試合に勝つためだけとは思えないほどの熱量ですよね。その根底にあるものは一体何なのでしょう。
実はその厳しいアプローチの裏にあるのがコーチ独自の愛の定義なんです。
愛の定義、レポートの中のコーチの言葉は強烈でしたね。愛とはと問われて Google 検索する大人になったら終わりですよと。これ現代人にとってはかなり耳が痛い言葉です。
私たちは今わからない言葉や概念があるとすぐにスマートフォンを取り出して検索エンジンや辞書に頼りがちですからね。
すぐ調べちゃいますよね。
しかしコーチは辞書に書かれているのは単なる言い換えであって解釈ではないと警鐘を鳴らしています。愛という言葉を辞書で引いて慈しむ心と出てきても、それは別の言葉に置き換えただけで、あなたがその言葉の重みを理解したことにはならない。
なるほど。言葉を自分の経験を通して定義して自分の中の辞書を構築していく思考力がないと、表面的な知識だけの大人になってしまうということですね。
その通りです。そしてコーチ自身が数々の指導経験を通して到達した愛の独自の定義というのが、人を行動させたり幸せにしたりするための技術だというんです。
技術ですか。愛情って普通心の中から自然に湧き上がる感情のことですよね。それを技術と呼ぶにはどんな意図があるんでしょう。
感情は不安定で時にエゴを生み出します。しかし技術であれば磨くことができ、意図的にかつ冷静に行使することができます。
ああ、なるほど。
相手の人格を壊すことなく、しかし現状のままではいけないと気づかせて、行動を起こさせて、前進させるための行動選択力。これこそが技術としての愛です。
だから先ほどの状態に対する苦言も、不快感を与えて本能を刺激するアプローチも、すべてはこの相手を行動させてより良い状態へ引き上げるための技術として一貫しているわけですね。
ええ、だからこそサイコパスのように冷静にエラーだけを指摘できるんです。感情で起こるのではなく、技術としてあえて苦言を使っている。
つながりましたね。そしてコーチはこの愛と対比させるように、善という概念についても恐ろしい警告を発しています。
はい。
善だと思っていることはあくまでも主観的なものに過ぎないと。
レポートの中では、自分が絶対的な正義だと思い込むとどうなるかという具体例が挙げられています。私が正義、マスクしてないやつは人間じゃないというように、他者を攻撃するモンスターになってしまう危険性です。
これをさらに大きな視点と結びつけてみると、私たちが日常で使っている正しさという言葉がいかに危ういものかが見えてきますよね。
そうですね。
自分が正しいと思い込んだ瞬間、人は思考を停止して相手の状態を良くする技術としての愛を忘れて、ただ自分の主観的な正義を押し付けるだけの存在になってしまう。
まさにそこがコーチが Google 検索ではなく自分の頭で解釈しろと言っている理由にもつながります。
なるほど。
正義のモンスターにならないためには、自分の正しさを常に疑うメタ認知の謙虚さが必要です。自分は今相手のためを思って技術を行使しているのか、それとも自分の正しさを証明したいだけなのか、これを自問自答できるかどうかが問われているのです。
バドミントンの教室レポートからメタ認知や正義の危うさにまで話が広がるとは本当に驚きです。ただ一つ疑問が湧いてきます。
はい、何でしょう。
ここまで非常に深い本能や愛や善悪についての哲学を語ってきましたが、結局のところそれが実際のバドミントンというスポーツのコートの上でどう技術として生きるのでしょうか。
良い質問ですね。どれほど立派な哲学も実際の行動や物理的な結果に結びつかなければ机上の空論になってしまいます。レポートの後半の動画分析のセクションでは、この哲学が見事に実践論へと落とし込まれています。
特に強調されていたのが、何でもない球でのミスがもたらす恐怖という点でした。
ええ、
試合中余裕がある場面でついつい難しいショットを狙ってボンミスをしてしまう。するとどうなるか。だいたい次相手のナイスショットと来たりして、試合の流れが一気に相手に傾いてしまうと。
ここに先ほどの本能とエゴの話がつながってくるのです。余裕があるとき、人間はどうしてもかっこいいショットを決めたい、相手を驚かせたいというエゴや主観的な欲求が出ます。
出ちゃいますよね。
しかしコーチが教える愛の技術、つまり自制心を持って、そのエゴを抑え込み、簡単なショット、何でもない球を確実に処理することこそが、結果的に自分を有利な状態に置き、試合をコントロールする上で最も重要になるのです。
前衛でラケットを上げて待つ行為の危険性なんかも指摘されていましたね。
ありましたね。
反射的に触ってしまって、かえって味方の後衛の邪魔になるという前衛の罠のお話。ここでも反射という本能的な動きをどう制御するかというテーマが顔を出しています。
そしてコーチが教えている技術の究極系というのは、棒のように動かすとか、面を変えずに送り出すといった、やろうと思えば誰でもできる極めてシンプルな基礎技術だというのも見逃せません。
レポートの中で下條選手というトッププロの名前も挙がっていましたね。そのようなトップレベルの選手でさえ、複雑なフェイントやトリッキーな技に逃げるのではなく、このシンプルで退屈な基礎の積み重ねで戦っていると。
限界がわかる人はゲームコントロールができるとコーチは言っています。つなぐのか切るのか、自分の限界を知り、シンプルな基礎技術を徹底的に反復する。
はい。
誰にでもできるシンプルなことを誰にもできないレベルで徹底する。これには強靭なメンタルと自分の状態を客観視するメタ認知が不可欠です。哲学と身体操作が見事に融合している証拠ですね。
哲学から始まり、最もシンプルな基礎技術の徹底に帰結する、見事な流れです。そしてこのレポート最後もまた強烈なメッセージで締めくくられています。すべてを学んだ後に残るたった一つのこと、アクション、
つまり行動の重要性についてです。
学びは行動に移して初めて価値を持ちますからね。
コーチのこの言葉、耳が痛いリスナーのあなたも多いんじゃないでしょうか。すぐやらない、後でやろうってことは、つまりやらなくていいと判断しているんだよね。先送りはもうやらないって判断をしてるのと一緒。
厳しいですが、真理を突き置いています。私たちはよく、時間がないから後でやろうと言い訳をしますが、先送りという行為は単なる時間の猶予ではなく、脳内でのやらないという明確な意思決定であるという鋭い指摘です。
資料の最後にこのレポートをまとめた AI ライターからの熱い感想文も添えられていたんですが、そこにもこう書かれていました。人間には忘れる、先送りするというバグがあるからこそ、今すぐやる行動力が最大の武器になる。
人間の脳のバグ、つまり本能的な怠惰さを理解した上で、だからこそ今すぐやる。言い訳を探す暇があるなら、まずはラケットを正しく構える。自分のエゴを捨てて面をまっすぐ送り出す。
はい。
そのシンプルな一歩から全てが始まるという非常に実践的の結びでしたね。
さて、あっという間に時間が過ぎてしまいましたが、今回の深掘りいかがだったでしょうか。ただのバドミントン指導にとどまらない、本当に濃密な内容でした。
そうですね。
厳しい苦言は、相手の人格ではなく、改善すべき状態への処方箋であり、人を動かす愛の技術であること。心地よさから抜け出して、適度な不快な領域に挑戦することで、理屈を超えた本能のエネルギーを引き出すこと。
ええ。
そして、検索エンジンに頼らず、言葉を自ら経験を通して定義する思考力を持ち、言い訳をせずに今すぐ行動する。
どれもスポーツの枠組みを超えて、明日からの仕事や人間関係、そして人生そのものにすぐに応用できる普遍的な原則ばかりでした。
本当にあなたにもたくさんのアハ体験があったのではないでしょうか。日常の中で当たり前に使っている言葉や行動をもう一度見つめ直すきっかけになれば嬉しいです。
ここで一つ重要な疑問が浮かび上がってきます。
何でしょうか。
2、愛が相手を行動させ幸せにするための技術であり、善や正義が単なる主観に過ぎないのだとしたら、あなたが明日職場や家族と意見が対立した時、自分の口から出るその言葉は相手の状態を改善するための技術としての愛になっているでしょうか。
それは
それともただ自分の主観的な正義を押し付けて相手の人格を攻撃しているだけになっていないでしょうか。
わあ、それは深く考えさせられる問いですね。ぜひあなた自身の経験というフィルターを通して、この問いに対する答えを定義してみてください。今回の思考の旅があなたの知的好奇心を刺激し、あなた自身の状態をより良い方向へ変える一助となることを楽しみにしています。それでは、今回の深掘りはここまで。あなたの次なる行動、応援しています。